9章。そしてソロモンがエホバの家と王の家および彼が作るのを喜びとしたソロモンのあらゆる望ましいものを建て終えるや、エホバはかつてギベオンで彼に現れたようにソロモンに再び現れたのである。そこでエホバは彼に言われた。私はあなたが私の前で恵みを願い求めたあなたの祈りと恵みを求めるあなたの願いとを聞いた。私はあなたが建てたこの家を定めのない時までも私の名をそこに置くことにより神聖なものとした。私の目と私の心は確かにいつもそこにあるであろう。それにあなたが、もしあなたの父ダビデが歩んだようにすべて私があなたに命じた通りに行って心の忠誠さと廉直さをもって私の前に歩み私の規定と司法上の定めとを守るなら、私もまたあなたの父ダビデに、あなたにはイスラエルの王座から立たれる人はいないであろうと言って約束した通り、あなたの王国の王座をイスラエルの上に定めのない時までも本当に確立するであろう。もしあなた方が、またあなた方の子らが、まさしく翻って私に従うのをやめ、私があなた方の前に置いた掟と法令とを守らず、実際に行って他の神々に仕え、これに身をかがめるなら、私もまた彼らに与えた土地の表からイスラエルを立とう。私の名のために神聖なものとした家を私は私の前から投げ捨てるであろう。イスラエルは確かにすべての民の中で語り草となり長老されるものとなろう。それにこの家も廃墟の山となろう。そのそばを通り過ぎる者は皆驚いて見つめ、必ず口笛を吹いて、どうしてエホバはこの地とこの家とにこのようにされたのだろうと言うであろう。すると人々は、彼らはその父祖たちをエジプトの地から連れ出した自分たちの神エホバを捨てて他の神々にすがり、これに身をかがめて仕えたからだ。それゆえにエホバはこのすべての災いを彼らの上にもたらされたのだというようになる。そしてソロモンが二つの家、すなわちエホバの家と王の家とを建てた20年の終わりに、ティルスの王ヒラムはソロモンが喜ぶだけ杉の材木とネズの材木および金を持って彼を援助したので、その時ソロモン王はガリラヤの地の20の都市をヒラムに与えたのである。それゆえヒラムがティルスから出てきて、ソロモンが彼に与えた都市を見たが、それは彼の目にどう見てもかなっていなかった。それで彼は言った。私の兄弟、あなたが私にくださったこれらの都市は一体何ですか？それで、それは今日に至るまでカブルの地と呼ばれている。その間にヒラムは金120タラントを王に送った。さて、これはソロモン王がエホバの家と自分の家、塚とエルサレムの城壁、ハツォルとメギドとゲゼルとを建てるために帳簿した強制労働に徴用された者たちについての経緯である。エジプトの王ファラオがかつて登ってきてゲゼルを攻め取り、これを火で焼き、その都市に住んでいたカナン人を殺した。こうして彼はソロモンの妻である自分の娘に、別れの贈り物としてこれを与えた。ついでソロモンは、ゲゼルとシモベとホロン、この地にあるバーラトと荒野にあるタマル、およびソロモンのものとなったすべての倉庫の都市、兵舎の都市、騎手のための都市、彼がエルサレムやレバノンやその支配下の全土に建てたいと望んでいたソロモンの望ましいものを建てた。イスラエルの子らのものではないアモリ人、ヒッタイト人、ペリジ人、ヒビ人、およびエブス人の残った民全員、すなわち イスラエルの子らが滅びのために捧げることのできなかったこの地の彼らの後に残されたその子らについては、ソロモンは強制奴隷労働に彼らを徴募して今日に至っている。それでイスラエルの子らをソロモンは一人も奴隷にしなかった。彼らは戦士であり、彼のしもべであり、君であり、兵舎の御者や騎士の副官と長であったからである。これらの者はソロモンの工事を司った代官の長550人で、工事に従事した民の現場監督であった。ところでファラオの娘はダビデの都市からソロモンが彼女のために建てたその家に登ってきた。彼が塚を築いたのはその頃のことであった。そしてソロモンはエホバのために建てた祭壇の上に引き続き年に三度小判の犠牲と供与の犠牲を捧げ、エホバの前にある祭壇では犠牲の煙を立ち上らせることがなされた。彼はその家を完成した。またソロモン王がエドムの地の紅海の岸のエロトのそばにあるエツヨンゲベルで作った船団があった。そしてヒラムは自分のしもべで海の知識を持っている水夫たちをソロモンのしもべたちと共にこの船団で送り込んだ。そこで彼らはオフィルへ行き、そこから420タラントの金を取って、これをソロモン王のところに持ってきた。